Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにまゆみさん、お手紙をくださいました。この放送を聞いてくださる時には手術は終わってる頃でしょうか。お手紙の中には公開録音に来られたこと、そして両親の介護をなさってること、公開録音に行った時のお礼のお手紙、そしてその後手術をしなければいけないということをお手紙に託してくださいました。介護をする中で自分が病院に入院する、どれだけ今不安の中でおられるでしょう。無事に終わったことを私は願っております。そしてこの番組は魂の救いにしていらっしゃる方がたくさんおられます。どうか末永く続けてください。今回公開収録に行った時にスタッフの皆さんにお会いした時に身近な番組になったんです。両親が伝えてくださったこの番組、妙慶さんに出会えたこと本当に嬉しいですと手紙に託してくださいました。まゆみさん、どうかどうか無事に退院なさることを念じております。またお手紙くださいね。続いての方です。メロンライムさん、ありがとうございます。おはようございます。公開放送っていいですね。残念ながら当たらなかったんですが、楽しく行った気分が一体化したんですよ。ありがとうございます。ハイキングで元気いっぱいだよとのことです。メロンライムさん、また応募してくださいね。こういう気持ちでメールを送ってくださったこと本当に嬉しいです。そして枚方つながりなんですが、山中様、お荷物が届きました。わあ、なんとなんと、包装用紙に今から私は開けたいと思います。そしてまたお供えをさせていただきますね。枚方より山中様、本当にプレゼントありがとうございます。楽しみに開けさせていただきます。さあ続いての方です。福井より春さん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、いつもありがとうございます。福井県の越前市で2日間にわたり参加時で、妙慶さんはご法話なさいましたね。ご住職が妙慶さんに無理をお願いして、すべて違う内容の法話を依頼したんですよとおっしゃっていました。またとない充実した2日間を過ごさせていただきました。妙慶さんも福井名物越前おろしそば食べられたんですよね。おろしですか、天ぷらですかとのことです。実は両方いただいた。住職さんが、妙慶さんすいません、もうせっかくなんでせめてお蕎麦だけでもということで、かなり並んでるお店だったんですね。本当に歴史のあるお店に連れて行っていただきまして、で4人の僧侶で皆さん衣を着て並んだんですけど、周りの人が今日何事って感じで見ておられました。ちょっとインパクトありすぎですかね。そして4人の僧侶で美味しくいただきました。あ、春さんとね一緒にね食事したかったんですけれども、なんか4人しか入れないお部屋でね、春さんは笑顔で、はい僕他のとこ行きますよと言って、そしてお土産日本酒を持ってきてくれました。本当にありがとうございます。もう春さんってね信心深い方でね、もううちの門徒総代さんになってもらいたいと言ってたぐらいなんですよね。どうぞどうぞこれからもよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。茶間のボンさん、ありがとうございます。福知山からです。妙慶さん、一人暮らしでおります。何から何まで自分でせなあかん、忙しいですわとのことです。そうですよね。一人でいるともう食事の準備から掃除洗濯から全部で、手続きもね全部でせなあかんのですが、でもね頭は冴えてくるそうですよ。 あまりにも頼りすぎてしまうと、これがね、またちょっとね、気が緩んだりするそうなんで、気が引き締まると聞いたことはあります。で、福知山ということで、7月6日のお話をしたいと思います。7月6日、福知山の厚生会館の大ホールで、13時より、河村明慶の法話会があります。7月6日福知山の厚生会館大ホール、入場無料ですので、リスナーの皆さん、お近くの方はどうぞ福知山厚生会館7月6日お越しになってください。さあ、続いての方です。下行区より花奥田さん、ありがとうございます。明慶さん、欠かさず拝聴しております。母から良い時期は続かない。良いことがあれば必ず悪いことがあると言われて育ったため、良いことがあっても素直に喜ぶことができないどころか、次に起こるであろう悪いことを想像し、不安になってしまいます。なるほどね。確かにね、お母様の、その調子に乗るなという意味でね、良いことがずっと続くわけではないんだよと言ってくださったんですが、やはり人間というのは先のことをやっぱ考えちゃうんですよね。この気持ち本当痛いほどわかります。その時には良いことがあったら素直にありがたいなと喜べばいいんだと思います。でもしも辛いことがあれば、今日はこんな日か、やはり足元見よっていうことなのかな。仏さんはバランスバランスと言ってくれるのかな。良いこともあれば辛いこともある、辛いことがあればまた良いこともある、そのバランスの中で生きていったらいい。ちょうどお天気と一緒なんですよね。雨がずっと続いてもまた日差しは入ってくる、日差しがずっと続いてもまたいつか曇りになって雨になる、この繰り返しなんですよね。そう思いながら、あまり先読みしすぎずに今日の一日を大切に生きてください。さあ、続いての方です。ふみふみさん、ありがとうございます。明慶さん、心が笑顔になるラジオの公開録音に参加させていただいたものです。当選はがきを受け取った瞬間は本当にびっくりで、ワクワク気分いっぱい会場に向かいました。初めてお会いする明慶さんは思ってた通りの素敵な方でした。心響くありがたいお話と、プッと吹き出してしまうようなユーモアのあるツッコミと楽しい時間はあっという間でした。私にとって充実した時間を本当にありがとうございました。明慶さんからいただいたメッセージのお言葉、大切に私の宝物となっております。お体に気をつけて、この番組がいつまでも続きますように。追伸、受付から帰りのエレベーターまで丁重にお優しく案内していただいたスタッフの皆さん、ありがとうございました。そして井村屋様、おいしいお土産をありがとうございました。羊羹が大好きな甘党の夫は私が帰るなり大喜びでしたとのことです。こうしてメールに託していただき本当にありがとうございます。さあ、続いての方です。立東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。明慶さん、ありがとうございます。心から御礼申し上げます。明慶さん、公開録音本当にありがとうございました。温かいお言葉をいただき、しっかり噛み締めております。そして明慶さん、私は北九州市門司区社の木の出身なんですとのことです。本当ですか。社の木といえば、私の小学校の時の担任の先生が住んでおられてね、森先生って言うんですが、どうしても遊びに行きたくなってね、先生今から行っていいですか、河村くん台風だよ、今分かってるかね、来るんでないってガチャって切られたんです。台風の日だったんですね。それでも私行ったんです。ピンポン、先生はいやいや出てくれたんですが、でも嬉しかったです。私も強硬なことをしたなと思うんですが、それでも無言で入れてくれた先生には感謝しております。お元気かなと思っております。立東市の花ちゃんさん、これからもよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。まゆみさん、ありがとうございます。 今日は幼なじみの36回目の命日ですとのことです。幼友達さんの、しかも36回をずっと覚えてる、つまり自分がと共に幼友達さんも生きてきたということを毎日実感なさっているんですね。まゆみさん、ありがとうございます。これからもお念仏を続けてまいりましょう。続いての方です。コナンさん、ありがとうございます。妙計さん、自転車で出かけた時のことです。小学校の男の子が自転車をスピードを出して漕いでました。ヘルメットをしていましたが、危ないと思っていたんですが、やはり、ちょっと信号待ちをしている時に当たったようです。私は今思えば何か言えばよかったなと思ったんですが、どう思いますかとのことです。そうですよね、なんか頭ごなしには言えないですし、でももしも隣にちょっといてくれたら、気ぃつけやスピード出したらあかんよというふうに言ってもいいかもしれませんよね。やはり近所の見守り隊って必要だと思うんですよね。ちっちゃい時にはどうしても気づけないことがたくさんあるので、温かい言葉で見守ってるよという言葉はかけてもいいのかなと思いました。さあ、続いての方です。奈良香さん、大阪の北区より、ありがとうございます。緑の若葉ってどうしてあんなに美しいんですかね。年を重ねてくると自然の流れ、わけもなく涙ぐんでしまう時があります。私も成長したんだなと思いますとのことです。この成長ってね、今井村屋さんのコマーシャルが流れてるでしょう。若い時に使える言葉かと思うんだけど、この小豆バーが美味しいと思うのは、私成長したのかなっていう、このね、キャッチコピーすっごく好きなんです。昔は小豆美味しいと思わなかったけど、今美味しいと思える、これも成長なんですよね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来月紹介させていただきます。